もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
83歳です。
は
い。
で、今、お一人です、暮らしてるんですか、それともご主人？
主人も亡くなりましたし、娘も亡くなりまして、
はい、
一人娘が亡くなったんですね。
はい、
それで、今、私は、娘の子供が3人います、孫。
はあ、その3人のお孫さんは何歳ぐらいのお孫さんですか？
一番上が30歳です、長男。はい、その次が28歳です。
これも男の子？
女の子。
これは女の子。
それからもう一人女の子が19歳の女の子がいます。はい、
そうするとこの3人のお孫さんと一緒に暮らしてる。
はい、そうなんです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
その長男の方がどうも引きこもりみたいと思うんですけど、
はい、
物語がすごく怖いんですね。声かけると、もう暴力で来るんですね。
物を投げる。
もう投げる、壊すんです。
あ、壊すの。
ね、テーブルを壊したりね、
はい、
それこそ椅子を壊したりね、
ああ、
もうすごい力で壊すんですよね。
はいはいはい、
だから私はもうそばにいることができないんですよ、怖くて。
いろんな椅子壊したりテーブル壊したりするっていうのは、
はい、
1ヶ月のうちに何回ぐらいですか？いつもそんなことやってる？
1ヶ月ではないんです。ただいろんなね、お手紙が来ますから、役所からお手紙が来たり、
はい、
そのお手紙を読んでくれって言って、そのお部屋に置いとくんですけど、
はい、
そのが読んだ返事もないし、
はい、
読んだ様子もないんですね。
はい、
で、大事なその役所からのお手紙が来てんのに、
うん、
どうして目を通さないって、
うん、
それで何回も私が行ってみたりしたの、娘がね、
うん、
行ってみたりするんですけど、
うん、
もうとにかく言うと怒鳴りつけて、
うんうん、
もうずっと聞き入れてくれないし、
うん、
それで今度も物語をするわけですよ、何回も言うと。
はいはい。で、暴力を振るうのはこっちから話しかけた時だけですね。
そうです、そう、それだけです。
そうすると、
普段はあんまりないです。
は
い、
一人で引きこもってる分には、
引きこもりじゃなくて、
はい、
今は、派遣社員っていうんですか、まあ、派遣社員って、私は派遣社員だと思って想像してるんですけど、
はい、
毎日8時半ってなると仕事に行くんですね。それで帰ってくるのは何時だかわからないんですよ。夜の何時帰ってくるのか。黙って自分で帰ってきてお部屋に入って寝てるみたいなんですよ。
うんうんうん、で、くどいようですけれども、この暴力っていうのは、はい、あなたが話しかけてるとうるせえって怒るっていうのは分かったんですけども、
はい、
どのぐらい振るうんですか？いつも振るうっていうか、こう具体的に言うと。
具体的に言うと、
うん、
そのね、会社をね、長年、6年勤めた会社を辞められてきたので、
うん、
それで、その会社辞められてから、
うん、
なんで会社を辞められたかも私たちにはわからないので、
うん、
ね、それで、それを言いたくないのと、
うん、
それと、自分のお部屋をね、見てほしくないんですよ。
う
ん、
いや、それはそうですよね。
どんなに汚くても、入ってほしくないのと見てほしくないの。それに口を出してほしくないの。
関わられるのがものすごく嫌ですから、それはわかります。それで、くどいようですけれども、じゃあ、はい、この1年間の間に、暴力を振るったのは何回ですか？
3 回です。
3回。
はい。
その3回はみんなあなたの方から話しかけた時ですね。
はい、そうです。
で、ほっとくと、話しかけなければ、暴力は振るわないんですね。
はい、ありません。
ないわけですね。で、このお父さんはどうなってるんですか？
お父さんは離婚していないんです。
ああ、そうすると今どこにいるか分かんないけれど、
分かりません。
はい、でも、亡くなられてはいないんですね。
それも分かりません。
うん、そうすると、いつですか？お父さんとお母さんが離婚して3人になったのは。
お兄ちゃんが3歳で、
うん、
娘の方が1歳の時です。
そうするとその19歳のお嬢さんっていうのは、
19歳の人はお母さんが再婚するかしないかで向こうからお嫁に来てほしいってこと言われたんですけど、
はい、
主人が子供2人がいるのでお嫁にはやりたくないって反対したんですよ。
はい、
それで反対して一緒にはさせないでもお友達でいらっしゃればいいんじゃないっていう話で、ちょっとその人と付き合ってましたけど、そういう付き合ってる間に一人下の女の子、19歳の女の子ができたんですね。
はい。
その女の子と3人私が見てるわけですよ。
はい。でこの3人の仲はどうですか？
とってもいいです。3人というかお姉ちゃんと下の妹は、お姉ちゃんお姉ちゃんって、
28歳と19歳の女の子は、
うん、とても仲がいいです。
とても仲がいい。その、はい、この2人と30歳のお兄ちゃんとはどうなんですか？
はい、そのお兄ちゃんはもうすごくね面倒良かったんですよね。あのお母さん亡くなってから間もなくなんですけど、はい、もうこんな小さい子がねお母さんと離れて、おばあちゃん大変だけどお願いねって、私に下の子をね可愛がってくれってことをねお兄ちゃんが私に言ってたんですよ。
はい。
そう言ってる間になんか都合の悪い会社を辞められたりなんかしてきたら、だんだんとその相談する相手もいないので、そういうふうに私が言ってもおばあちゃんの言うことあんまりね聞いていただけないし、それでこれでどこに相談行けばいいかと思ってこの相談にあのお願いしたんですけど。
うん、わかりました。そうすると今日はですね、はい、こういうその30歳の、彼はまだ結婚してないんですね。
結婚しません。
はい、してないですね、
はい。
に対してどういう態度を取ったらいいかということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました、はい。今日はスタジオにですね、心理療法研究の最上友紀先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
こんにちは。よろしくお願いします。お孫さん、長男。子供の時から その性格ってどんな子でした？もともとこんな感じでしたか？
やっぱりあのね、あのお姉ちゃんの方に言わせると、小さい時から気は短いって言ってましたね。仲良く遊んでても気が短いお兄ちゃんだって言ってますね。
長男だからやっぱりしっかりしてほしいっていう、こう周りの期待がすごいのかなと思うんですよね。あの引きこもりっていうと本当にね、家から全く出ない人もいて、この、はい、彼の場合は引きこもりではないですね。引きこもりではないんですけど、
はいはい、
要は家族と仲が悪いんですよね。
はい。でもね、あの下のその19歳の女の子をね、とってもね小さい時にお母さんが亡くなったっていうことで、もうすっごくね面倒してくれたんですよ。
この彼が、
彼がね映画に連れてってくれたり、音楽会に連れてってくれたり、もうよくやってました。でそれが会社を辞められてから、それがもう全然変わってきちゃったのね。その19歳の娘でさえもお兄ちゃんに相談しなって言って、いやお兄ちゃん怖いから嫌って、もう行かないんですよ。お姉ちゃんもお姉ちゃんもそうだけど、
19歳のこの、ね、一番下の女の子がそのお兄ちゃん面倒見てもらってた頃っていうのは、お兄ちゃんいくつぐらいでしたかね？
ちゃんはね、だいたい25、6ぐらいですね。お母さん亡くなって間もなくでしたから。
ね、あのちょっとあなた自身のことを聞かせていただきたいんですけれども、ご両親はどんな方でしたか？あの
私の両親は、
ご両親、
私8人兄弟の、下から2番目なんです。
そうです
か。それで、両親は、もう全然そのなんていうのか、大きな声でわーって怒ったり、そのお兄ちゃんたちを殴ったり、そういう親ではなかったです。もうすごく平和な、優しい お父さんお母さんで、母親はとてもあの教育熱心なお母さんだったんですけど、あと余計なことは何にも言ってくれないんです。
余計なこと
は、それで自分たちが、もうその家庭がそんなに裕福豊かな家庭じゃないのですから、自分一人一人が自立したんですけど、
今客観的に見た感じなんですけれども、ちょっと今この30歳の彼、今までの話を聞いていても誰にも頼れずに生きてきてると思うんですよ。思春期とかその会社に行ったりとか、そういう、本人自身が大きな世界に出ていくときに誰にも頼ることなく、自分がやっぱり長男だからって言われてれば、長男だからしっかりしなきゃと思って、まだ自分だってね、25、6なんて子供みたいなもんですよ、気分的には。それでも一番下の妹さん、しかも 血がつながってなくて後から退部してから生まれてるのに、はい、それでも可愛がらなきゃってこう一生懸命いい子にしてると思うんですよ。
本当にいい子だったんですよ、
いやいい子、今でもいい子ですよ。
今でもいい子ですか？
それはおばあちゃん、
うん、
おばあちゃんが、はい、1年間にその3回暴力を振るったって言うんですけど、話しかけたらっていう話なんですよね。だから、うん、彼が自分からいきなりね帰ってくるなり酔っ払って暴力振るってるわけじゃないんですよ、
はい、
でこれだけね妹もいてお母さんも亡くなって、うん、お父さんもいなくてって言ったら当然長男ですから、
はい、
言われなくても責任感、はい、こうありますから、はい、だから今までを考えても一生懸命やらなきゃとはすごく思ってると思うんですよね、
はい、
でもこの30っていう年になって、まあ、会社も辞めてるわけですよね、
はい、
一番不安なの本人ですよ。で、
はい、
こんだけね一生懸命頑張ってきたね優しい子なら、おばあちゃんのことも当然考えてると思うんですよ。
ものすごく考えてくれてるんですけどね、
だからうるさく言わないでほしいって思うんですよ。大丈夫ですよ。今まで30までこんなお母さんが亡くなったりお父さんがいなかったりしたのに頑張って一生懸命やってて今悩んでるんだなって、これからのこと悩んでるんだなって、おばあちゃんの方がね彼が本当に心配なのならそっとね支えてあげると、あ、おばあちゃん分かってくれてるって向こうの方が喜んでね、そういうのは黙っててもちゃんと分かりますから、はい、じゃあしっかりしなきゃって、自分からちゃんとね自立心っていうのは生まれてくるんで大丈夫です本当に、はい、ちょっとね試しにねしばらく黙ってね優しくね声をかけたりとかしてあげてみてほしいんです本当に。少しそうした方が様子はね変わりますから、はい、本当に。ちょっとじゃあ、加藤先生の方に渡したいと思います。ありがとうございます。
今ね真上先生の言われた通りでね、
はい、
こんだけいい子ってのはもう珍しいね、
うん、
だってねずっと小さい頃からみんなから見捨てられて生きてきて、
うん、
そして誰も自分のことを助けてくれないのに、
うん、
周りの人が助けてくれ助けてくれってみんなしがみついたんです、この人の子に。
そうですか。
あまりにも周りの要求がひどすぎる。
あ、そうですか。
83歳になったらそれはね人に頼りたいですよ。
はい、そうなんですよ。
どうしても人に頼りたい、
はい、
だけどね今その気持ちがものすごく強くなってるんです、
はい、
あなたも8人兄弟でしたっけ。
そうなんです。
下から2番目で、
番
で それで人に頼っていないんですよ、
はい、
頼りたいけど、
はい、
だからずっと人に頼っていないからね、
はい、
ものすごい依頼心が強いんです。人に頼りたいんです。
はい、そうなんですか。
うん、人に頼りたいからこの長男に頼る気持ちがどんどんどんどん強くなってる。
本当そうなんだ。
ものすごくそれは分かります。それはねこんな優しい人がいたらどっとその頼りたいってもう甘えの気持ちがどっと出てきちゃいますよ、
はいはい、
そうするともうとにかく口うるさくなる。
ね、わかりました。もう本当に頑張って
彼のこの素晴らしさを当たり前と思わないこと、
はいはい、
今ね当たり前と思いすぎてる彼の素晴らしさ。
そうなんですか。
うん、素晴らしいこの30歳の長男をあまりにも当たり前と思ってる。
そうかし
ら
ね、
うん、だからあなたが思ってる当たり前っていうことが、
はい、
あまりにも高すぎる。
そうですか。じゃあもう少し決戦になってよりじっくり構えてみてみます、は
い、もうとにかくいいですか。
はい、
話しかけない。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。
何事も当たり前と思わないこと。